性的マイノリティに対する差別是正について、質問者は木村陽子、無期。文部科学省は性的マイノリティに関する周知資料を通知し、まずは教職員が偏見等をなくし理解を深めることが必要と呼びかけています。教育委員会は通知を受け、教職員を対象とした性的マイノリティに特化した研修を行っているのですか。
教職員が性同一性障害に対する正しい理解と認識を深めるとともに、子どもが抱える課題に寄り添った対応を図ることができるよう啓発を行っています。
都の里親認定基準は同性カップルを里親から除外しています。区が児童相談所を設置する際には、国の里親委託ガイドラインとの整合性を図り、同性カップルも里親として認めるべきです。
都は状況により基準の見直し検討を行っています。区が児童相談所を設置した際は、都の状況を注視し適正な運用に努めます。
男女平等参画計画の上位に推進条例を定め、性的指向や性自認による差別を禁止している実態もあります。そのような条例の制定について区の見解を伺います。
条例については現時点で制定する考えはありません。
高齢運転者の交通事故を減らすため、運転免許自主返納支援制度の対象年齢緩和を求めます。
当面現行のままとし、今後の社会情勢の変化などを注視しながら対応を考えていきます。
特養整備のあり方、学校図書館、グリーンインフラについて、質問者は山本明美、未来。特養申し込み者の実態を分析し、真に必要な人への支援につなぐことが重要です。利用者の実態や多様なニーズに合った医療と福祉のマッチングなど、今後の施設整備のあり方は。
入所希望者や家族の意向を把握するため、今年度実態調査を行い、施設の使用や機能、住まう場所の希望などを分析し、今後の整備に生かしていきます。
特養入所判定基準変更の検討と課題意識の共有などはどのように行われたのですか。
見直しの検討にあたり、すべての区内および区外協力施設と協議や意見集約を行った上、新評価基準を作成しました。
新聞各社には伝え方に特徴があることを踏まえ、複数紙を学校図書室に置き、子どもの調べ学習に新聞をさらに活用すべきです。
小学校では記事の見比べや紙面構成の特徴をつかむ学習、中学校では記事の論理展開や表現方法などを議論する学習で新聞を活用しています。各学校の実情に応じた取り組みを支援していきます。
グリーンインフラとは、自然環境の持つ力や仕組みを生かした社会資本整備という新たな概念ですが、区での取り組みはあるのですか。
緑化による浸水被害低減や多摩川上水放射5号線周辺地区地区計画などが概念に合致し、区でもすでに取り組みを進めています。
地域包括ケアシステム、在宅医療、健康増進、居住支援の充実。質問者は中村康弘、公明。区は在宅医療をどのように推進していくのですか。
レセプト情報を分析し実態調査に努め、政策を立案するとともに、仮称天沼三丁目複合施設に開設予定の在宅医療生活支援センターや訪問看護ステーションなどを活用し、患者や家族のニーズに的確に対応した在宅医療の体制を整備していきます。
課題が複合化、複雑化し解決困難となっている事例にはどのように取り組んでいくのですか。
在宅医療生活支援センターが一括して情報を集約し、関係機関と連携しながら本人や周囲へ直接対応を行い、地域の相談機関を強力にバックアップしていきます。保健師やケースワーカー経験者に加え、 精神保健福祉士の活用も検討します。
健康寿命を伸ばすには自律性低下の傾向を加味し、効果的な疾病予防と虚弱予防に注力する必要があります。区の考えは、
自律性の低下につながるフレイル・虚弱化予防のため、しっかり噛み食べる、運動する、楽しく社会参加するを日常的にバランスよく実践することが重要と考えます。
住まい確保のための居住支援協議会の今後の活動予定は、
民間賃貸住宅への円滑な入居支援や空き家などの利活用によるモデル事業を進めていきます。
首相の会見発言、都営久我山団地建て替えの跡地活用について、質問者は金子健太郎、共産。安倍首相の憲法9条改憲発言について、区長の見解を伺います。
政治家として首相自身の考えを述べたものと考えています。
昨年第1回定例会で、区長は憲法改正について、国会や国民的な理解の深まりが何より大切と注視している姿勢を示しています。現状で国会や国民の理解が深まっていると考えているのですか。区長の見解を伺います。
憲法改正にはさまざまな議論意見があり、国民的な議論を一層深めていくことが何よりも大切なことと考えています。
都営久我山一丁目第二団地の建て替えに関する都の説明会で、用途未定地の活用を区が検討しているとの説明がありましたが、区の認識はいかがですか。区として活用の検討をし、都に求めたのですか。また具体的な活用方法は、
地域のニーズや福祉施設の整備状況等を踏まえ、区として障害者施設及び高齢者施設を整備すべきと判断しました。先般、区から都に対し要望を行いました。
東京五輪の都の費用負担が増大すれば、区にも財政負担が及び、住民サービスや福祉の後退を招く恐れがあると考えますが、
都財政の中で計画的に行われ、区の負担発生や子育て支援、高齢化への対応など、福祉・住民サービスの低下を招くことがないよう実施されるものと考えます。
阿佐ヶ谷地域のまちづくり方針は、区民の声に基づき再検討を。質問者は上法正武、共産。阿佐ヶ谷地域のまちづくり計画について、病院が移転する予定である欅屋敷の緑が大幅に削減されることが示されています。欅屋敷の緑は地域を象徴する緑地帯であり、地域住民からは緑の存続を願う声が出されています。そうした声に基づき、当該用地の緑を残すような案を検討するべきですが、区の見解を伺います。
可能な限り緑を残していきます。
同計画についてはこの間数回説明会等が行われ、 A 案にも B 案にも数々の疑問や問題点が指摘されています。そうした意見が計画に全く反映されていません。そのような計画の進め方は大変問題です。今後の阿佐ヶ谷地域全体のまちづくりに関わることであり、区民との対話を続け、そこで出た意見を計画に反映させて結論を出し直すべきだと考えますが、区の見解を伺います。
ご意見を踏まえた修正や説明会を経て決定したもので、進め方に問題はないと認識しています。
高円寺地域の小中一貫校計画について、この間区主催の住民説明会で、工事業者が住民を盗撮する人権侵害行為を行っていた事実が明らかとなりました。大変重大問題だと考えますが、区の見解を伺います。
工事業者が必要と判断して撮影したものと認識しています。
首相の会見発言に国民合意の不在と憲法の意義を正す。質問者は毛柴誠一、平和。 安倍首相が2020年までに憲法改定を表明、憲法の意義について区長の考えを伺います。
憲法は国の形を示す最高位の法規範です。憲法の存在により公的機関の国民への不当な干渉や権力の乱用を防ぎ、個人の尊厳のもと広く国民の権利を保障しているものと認識します。
憲法改定に国民の合意形成が図られていませんが、見解は。
憲法制定の契機となった先の大戦では莫大な被害や犠牲がありました。過去の反省と教訓を忘れず議論を深めることが大切です。
虐待から児童を守るためにはどのような支援が必要ですか。
児童虐待の未然防止のために妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援のさらなる充実が必要と考えています。
外環トンネル工事中の住民の避難計画について国から緊急時の住民の安全確保に関し問い合わせはあったのですか。外環トンネル工事への住民の不安に応え、国に住民の避難計画策定を求めてほしいと思いますが、いかがですか。
現在、国やネクスコ東日本などが各自治体の地域防災計画などの情報収集を行っており、その後各自治体と協議すると聞いています。今後も事業者との調整を緊密に行い、住民の安全の確保や要望・質疑に丁寧かつ真摯に対応するよう求めていきます。